昔っていうか、うちの備えとるんで、ペーパー読み、いろんなね、論文というか、インターネット上に発表されてる研究ペーパーですね。それを読んで、なんかいろいろこう話してきたことあるんですけれども、今度はですね、自分なりにそのペーパー書いてみようかなと思ってたテーマみたいなのがあって、まあそれは書き切ってはないんですけれども、まあちょっとそのことをね、話してみようと思うんですけれども、最終的にですね、シン・ウルトラマンのこととか絡めてね、話しますんで、まあちょっとネタバレがね、
あとは、まあ見てない人はピンとこないかもみたいな感じ。
まあそうですね。で、あとちょっと禁じ手なんですけれども、野球たとえ使いますんで、まあその辺のあたりも、まあちょっと苦手な方もいるかとは思うんですけれどもね。テーマはですね、ちょっと仰々しいんですけれども、知性から理知へっていうタイトルなんですよ。で、まあ、あるべき知性の姿とはっていう副題みたいな感じなんですけれども、
じゃあ哲学っぽい感じ？
そうですね、言葉とか、思考とか、まあそういったことをちょっとね、いろんな例えを使って話してみようかなと、ペーパーを書いてみようかなと思ったことがあったんですよ。論文形式みたいな感じで。で、僕がこう読んできた哲学書みたいなのの中にね、人間とはみたいなことを、御車と、馬と馬車の3つに例えて、人間とはっていうことをこう話してる、書いてある本があって、で、それどういうことかっていうと、まあ御車っていう、御車っていうのは馬、馬車をこう走らせる、鞭持って手綱持ってる人いますよね、座って。
操縦する人。
で、そこの先に馬につながれた馬車があって、で、その馬と、その、まあ、動力としての馬と、まあ物を乗せてる馬車ですね。で、それの関係っていうのは、要するにその御車っていうのは、まあ知性とか、まあそれ、なんていうのかな、意志とかっていうとまたちょっと難しい問題出てきちゃうんですけれども、
まあ自由意志とか。
で、馬っていうのはまあ本能ですね。で、馬車って荷車っていうのはボディですね。人を乗せてる、全体を乗せてる
肉
肉
体。
体ですね。で、その3つで説明してるんですね。で、要するに人間っていうか生き物って、本能とボディだけで勝手に動き回っちゃうこともできますよね。で、そこにまあ人間みたいな場合は、知性として、その馬を制御するものとしてね、操るものとしてのまあ知性があると。で、それぞれに、御車と馬で、馬と馬車で、馬車と御車っていうのの間に、完璧な意思疎通があるかっていうと、そこはもうあるようでないみたいな感じで、で、その馬って本能を制御する知性っていうのも、何かこう馬に命令してるかっていうよりは、もう直接的に手綱と、鞭で、その御してるだけで、お互い意思疎通してるかっていうと、そんなしてないと。で、まあ馬と馬車っていうふうになってくると、ますます勝手に、馬は馬の、考えのまんまに、本能の考えのまんまに荷車引っ張っていっちゃうんで、で、荷車もただそれにひたすらついていくだけだと。で、知性とボディですね。っていうのも、なんとなくその、なんかす、こう、いろいろ制御してるようだけども、実は全然そんなことできてなくて、例えば、自分の意のまんまに、 心臓の速さ変えるとか言ってもできませんよね。
はいはい、
あの走ったとかそういうこと、あの酸素を欠乏してますよとか、血流が脳に行く血流が欠乏してますよっていうシグナルは、まあ、ホルモンとかそういうもので、あのボディの方から頭の方には行きますけれども、その結果ただ自動的にあの鼓動が上がったり下がったりするだけで、
うん、
意思でやってるわけじゃないですよね、
うんうん、
それはほらヨガの業者みたいな人だったらさ、あの極端に鼓動を抑えて、なんていうの、水の中 何時間も沈んじゃうとかでいいのかもしれないけど、それは特別な訓練を受けた人の話で、
うん、
一般的にはできませんよね、
はい、
でだから、結局本当はだからそれが全部そのお互いに意思疎通がね、その3個のものの間で完璧にできてれば、もっとなんか生きるのってその簡単なのかもしれないけど、現状はもうそうなってないと、
うん、逆に危険でもある。
そうですね、極端にその、まあ、じゃあ、 医師の力で死んじゃうとかいうこともできちゃうもんね。うん、そうならないようになってるわけですね、生き物ってね。でなかなかだからうまい例えだなとは思ったんですけれどもね。で僕それをさらに、でこっからちょっと強引にあのソナエトロン流のあのなんていうのかな、例え使って説明しますけれども、よくあのなんかいろんなものを例えるのに野球を使うのは禁じ手だと言われるんですけど、
はい、
今回はちょっと野球をねあえて使って、
はい、
まあ、こういったことをちょっと説明したいなと思ってるんですけれども、僕のその野球選手の中でね、まあ、それ投手は別にしてあの野手の方ですけれども、あの圧倒的なヒーローとして長嶋茂雄、
はい、
まあもし長嶋知らない人はなかなかいないとは思うんですけど、
うん、
まあでもまあちょっと今過去の人になってます
けど、ね、そうで特に選手としては、
ええ、でもう一人として僕はあの落合選手を挙げたいんですよ、
はい、
落合博満だったかな、
は
い、うん、でまあ三冠王っていうその打点と打率とホームラン数っていうのを3本トップっていうのを何度かねあの達成してる人で、
はい、
そのバッターとしてのその能力としては僕その落合さんっていうのが、
はい、
あの自分の中で圧倒的なヒーローなんですね、
うん、
でよくその、まあ、長嶋さんのその言動っていうのはあのなんていうの、なんか英語混じりのさ、
いわゆる一つ、
そういわゆる一つ何言ってんだかよく分かんないっていうさ、
はいはい、
あの喋り方が特徴的に言われますけど、
ミスターって言われてるん
です。そうですね、
はい、
で逸話としてはなんかあの長男の一茂君を、
はい、
あのなんかのあれでその野球場に自分が出てる野球場に連れてっちゃったって出た時があって、あの忘れて置いて帰ってきちゃったってさ、うん、あのキャンプのそのキャンプっていうかあの優勝の打ち上げで、
はい、
あのスイカがあの切られてずらーっと並んでるところのあの頭を片っ端から食ってっちゃったとかさ、いろんな逸話があるんですけれども、でだからなんか改札、電車の改札とかもなんかお金払ったことないらしいですよね、顔パス。でもその代わりそれは後でそのマネージャーの人みたいな人がなんか全部払って歩いたらしいんですけれども、
うん、
まあそれが通っちゃった人なんですね。
まあ顔パス、
うんうん、いいよっていう感じで通っちゃってたらしいんですけれど
、はい、
であの今その落合さんっていうのはあの NHK のサンデースポーツかなのメインキャスターとして、メインキャスターというかメイン解説者として、
はい、
あの今テレビ出られてますけど NHK のね、ね監督、中日の監督されたこともあって、まあ中日の選手なんですね。あ、ロッテから、ジャイアンツに行って中日行ったんだったかな、
はい、
で、あ、それどっちか別ですけど、まあもともとロッテの選手で、
うん、
まあその頃っていうのはそのさ上がりは巨人っていうかね、よそのチームにいても 最終的に巨人に行くっていうのがステータスだった時代みたいな感じもあって、トレードをされて、
はい、
あの最終的には巨人でも巨人が圧倒的な人気だったんでね、
うん、
で新聞社が持ってるあの球団ってこともあって、
はい、
その
読売ジャイアン
ツ、訴求力っていうかそのファンにね訴えれる力が大きかったんで、
うん、
で伝統としてももともとだから、巨人のオーナー元のオーナー、
はい、
そのアメリカからその野球持ってく原発を一緒に持ってきたっていう人もいますけども、あのそういうアメリカ文化を、
うん、
あの導入した人がオーナーだったわけで、
うん、
でだから伝統としても、まあ、巨人阪神っていうのはねプロ野球の歴史として長いんですよね、
はい、
で、まあ、その後リーグとかなんかいろいろなったんですけれども、
うん、
でそれでね長嶋さんっていうのはもう、まあ、落合選手もあの両方疑いもなくプレイヤーとしての天才だと思うんですよ、
はい、
まあ天才っていうものの規定っていうのもちょっとなかなか難しいんですけれども、
うん、
でただその長嶋さんっていうのはその自分のプレーとかそういったことを選手に伝える言葉が、
はい、
まあ増えてというかあの圧倒的に自分ができすぎてできない人のこと分かんないみたいな感じだとは思うんですけれども、
うん、
あのどうしてもさ、説明するのに、擬音語とか擬態語が多くなるっていうね、
うん、
あの事細かにここの筋肉がこう動いてとかいうのは説明するのは苦手で、
はい、
まあ、よく有名なのはその、まあ、松井秀喜選手がねを指導している時にいつも監督室に呼んで、まあ素振りさせたと。
はい、
でそのブンっていういい音が出るまで、
うん、
それっていうまで振らせたとか、
あ、なるほど、
はい、うん、だからどうしてもそのピュッととか、
うん
うん、なんかそういう言葉が多くなるわけですよね、うん、説明するのに、
うん、だから見てそれだとかそれじゃないっていうのは
ジャッジできるけれども、うん、その理由としては説明がちょっとつけられない、
うん、こうしたらそうなるっていう風な、
うん、でその逆でその落合さんっていうのはよくそれちょっとねシニカルに見えるんであれなんですけども、例えば今やってるそのキャスターとかね、あとプロ野球の解説とかしてる時に、こいつにどこまで話して話が通じるのかなっていう感じで探り探り、これ言ってどこまで分かるみたいな感じでちょっと上からな感じするんですよ。
はいはい、
でもその代わり説明するんだったらいくらでも説明するよっていう感じ、
うん、まあ、相手に合わせて説明を変えられるってことですね、
うん、そうで、僕がその見た中ですごく面白かったのがね、イチロー選手が最終的にマリナーズに行った大リーグのね、
はい、
でそれが最初オリックスでもう打ちまくってそのなんていうのかな最高打率をずっと取ってたと、
うん、
でその頃にそのイチローの天才性を説明するのを言葉でわわわわね落合が喋ってるビデオがあって、あ、なるほどなって思ったんですよね、
はい、
でそれは、落合普通バッティングっていうのは自分の、バッティングポイントっていうのがあって、でそれをあのバッティングフォームを崩さずに自分のバッティングポイントにまあ、その変化球とかなんかいろいろあるんですけれども、どんな球が来てもその自分のポイントでその球を打つと、
はい、
いかにその自分のポイントに呼び込むかが、バッティングの基本だっていう時代だったんですよね、落合が三冠を取ってる頃は、
うん、
でそれがそのいろんなその投球の配球の読みとかも、まあ、落合さんが優れてたんで、まあ、ちょっと信じられないようなホームランを打ったりとかねしてましたけれども、でイチローっていうのはそのまあ優れたバッティングセンスと動体視力と運動神経によってそのバッティングポイントを投球の球に向かって自分の体を動かして合わせるとか、
はいはい、
ミートポイントを、
うん、
そういうその天才性っていうことをなんかすごく説明されてて、でついこの間ねポッドキャストのね野球のことをやってるプロの番組で、 落合さんに指導されたスラッガーの人が、スラッガーっていうのは長距離バッターですね、
はい、
ことがある人がその落合さんにこういう指導を受けたっていうのがね、なかなかなそうかって思ったんですよね。で、なんかキャンプかなんかに、キャンプっていうのはあのシーズンが始まる前の全体練習ですね、
うん、
そこにその落合さんが視察かなんか来てた時に、あのなんかちょっと見てやろうかみたいな風に言われて、じゃあお願いしますって見てもらう。でそしたらあの、自分の納得いく打球が10本来るまでシートバッティングやると。シートバッティングって多分ね、投手を使ったかどうかは別で、まあもしかしたらピッチングマシンかもしれないんですけれども、生きた球をその自分の納得したあの打球が10本出るまで振ってみろと言われたらしく、それであのそんなの、 あのすぐできるだろうと思ってそのスラッガーの人を振り始めたんだけど、でもなんかなかなか納得いく打球って言われると出ないと。で、あの、しまいに出ないもんで、あの、振ってヘトヘトになってきちゃったらしいんですよ。
はい、はい。
で、ヘトヘトになってきたときに、最後のその10球目ですね。
うん、
あの、いい打球っていうの10球目が、ポーンと出たときに、お前のバッティングもそれだからって言われたらしいんですよ。あ、これはなかなか言えることじゃないなって。で、なぜかっていうとね、あの、プロ野球ってさ、その一回打てればいいってことじゃないんですよ。
はい。
まあ、普通何年も。
うん、
できれば長い間。で、シーズンを通して、
うん、
あの、出続けなくちゃいけないわけですよね。で、結果も残して。
うん、
で、そういった中で、その、無駄な力とか、あの、その無駄な気負いとか、そういうものがあって打ってるようでは、故障も起きやすいし、
うん、
で、その調子にムラも出ると。で、一番その理想のバッティングフォームっていう時は、そのヘトヘトになってて、スパーンと打てた時だよっていうのを言われたらしくて、
うん、
あ、そうなのかな、これはやっぱり一筋縄では、この考えには到達できないなと思って、
うん。で、しかもなんかそれを、
うん、
みんなに言ってるんじゃなくて、うん、その人にはその
人
がいいっていうことなんですよね。ええ、
で結局ね、人間って一人で生きてるわけじゃないんで、あの意思疎通っていうのはどうしても必要でね、
うん、
でそういった時にやはりその言葉っていうのが、
はい、
あのいかに重要か、まあやってみせるっていうその一つの職人芸的なことはありますけれども、
うん、
やはりその理論とかそういったもので、なるべくなら説明できた方が、あの僕この間その譜面の楽譜のことも言いましたけれども、伝えきれないこと、譜面じゃ伝えきれないこともありますけれども、それにしてもその基本としてね、あの共通言語としての音符っていうものは、あの僕は重要だと思うんですよね、
はい、
でそれと同じことで、どうしてもそのまあその人間の個人の中がその御車と馬と馬車で、あの意思疎通ができない齟齬が、まあ齟齬があるって言ったらちょっと言い過ぎなんですけれども、伝える言語を持っていないと、お互い同士を、
はい、
で人同士もまあその言語、共通言語らしきものはありますけれども、その意思疎通をする場合にね、あの要するにさ、例えば愛って言った時に僕が思ってる愛と鳥居さんが思ってる愛って当然違うんで、
はい、
でそのそういったものをこの揃えて考えていくっていう時にどうしてもその齟齬が出ると、
うん、
でそこを埋めるために何かしらの説明が必要なわけでね、
はい、
だから、まあ、言語っていうのはまあ非常に重要だなと思ったわけですよね、
うん、
でそのまあちょっとの話してますけども忘れちゃうんだね。でまあそれは野球の話としてそれが一つあって、
うん、
そういうプレーとしてでもその運動ですね、でもそれもちゃんと言葉 で相手に分かるように、あの説明できるかできないのかっていうのは結構重要じゃないかなと思ったわけですよね、
うん、でまあそれが落合さんは、
うん、
その言葉で、
うん、
説明をし、
うん、
長嶋さんは、
うん、
言葉ではうまく自分が言えないけど、
うん、
相手 の, その、うん、どういう状態になったらいい悪いっていう
ジャッジはつくと、
うんうんうん、っていう話。
そうそうそうそう、はい、でそれでこの間そのシン・ウルトラマンっていうその映画を見た時にね、
はい、
まあいろんな考察のポッドキャストとかインターネット上のやるものとか、
はい、
とかあとはああいう、デザインワークスか、
うん、
ああいう本とかそういうものを見てやっぱりいろいろ考えることが多い映画だったと思うんですね。まあ僕は考えたわけですよ結局ね、いろいろ、うん、
はい、
知性から理智へっていうことなんですけれども、
うん、
理智ってのは知性ってのは普通の知力の知に性格の性で知性ですね、
はい、
理智っていうのは理科の理に、
うん、
知性の知ですね、
はい、
でやっぱり僕のそのイメージとしてはその知性をその一歩進めたものとしての理智っていうことを、
はい、
ちょっと考えたいんですよね、
はいはい、
でそのまあそのシン・ウルトラマンってその最終的にメフィラス星人と、
うん、
あとシン・ウルトラマンじゃないウルトラマンとゾーフィ、
はいはい、
3つの知性。
そうですね、
ええ、
メフィラスは私の好きな言葉ですとか
言
ってた人ですね。
そうです、はい、そうです。でまああれは何システムだっけ、ベータシステムを使って、
はい、
まあ地球人じゃあ僕を上位概念として迎えろと、
うん、
まあはっきり言ってそれは神として迎えろってことよね。
そうですね、
でゾーフィはそうなってしまった地球を見て、
うん、
最終的にはその知的生命体全体に悪影響が及ぶんじゃないかっていうことで、
うん、
まあゼットンシステムを作動させに来たわけですよね。
そうですね、地球ごと、早めに目をつむってことで、
でウルトラマンはまあそんなに人間が好きになったのかウルトラマンっていう言葉、これは言っても大丈夫ですよね。
そうですね、
ゾーフィーのね、
はい、
言葉がある通り、
うん、
いやちょっと待ってくれと、
そうです、ね、
人間には今はまだそのいろんなものは足らないかもしれないけどもまあそのゾーフィーたち、
うん、
ウルトラマンたちとか、まあ、ミフィラスも含めて、
うん、
そういったこう高度な科学技術を持った知的生命体になる可能性が非常に高いんだと、
はい、
だからそれを今っていうのはちょっと違うんじゃないかっていう考えを持ってたわけですよね、
うん、
でそれぞれに非常に高度な知性があったんだと思うんですよね、
その三者
に、三者にね、はい、ウルトラマンはウルトラマンなり、ゾーフィは、最低者としてのゾーフィと、あとメフィラスは、まあ、メフィラスなりの考え方で、まあ、知的生命体としての地球を、まあ、ちょっとエゴイスティックに、
うん、
メフィラスは、
まあ、有用動植物的な感じで、はい、
でそこはまずそのウルトラマンとそこが非常に対立したところで、
うん、
メフィラスの中でね、
はい、
で最終的にはゾーフィーとも考え方としてはウルトラマンは対立するわけですよね。それはちょっと違うんじゃないかって言って、その地球をその救うためにその、まあ、ある作戦でそのゼットンを止めるということに成功するわけですけれども、
うん、はい、
でなぜそうなるかっていうと、それぞれに知性が高いはずなんだけど、その知性の振るい方によってその三者三様の差ができたわけですよね。
はい、
うん、でそれぞれに高いの、
うんうん、
っていうことはその振るい方にが非常に重要であると、
うん、
だから知性を持つだけではなくてそこを一歩進めなくちゃダメなんだってことだと僕は思ったんですね、映画見て、
はい、
でただだから知識でも知性、まあ知性を裏付けするためとしての知識っていうものもあるかもしれないんですけども、知識だってまあただ貯めたって、まあ溜まってるだけで、それどう組み立てるかっていうことが、まあ知性の始まりっていうかさ、であってね、
うん、
でその先にさらにその知性の振る舞い、あ振るま、 震わせ方としての理知があると、
うん、
でそのでも理知って最終的にそのどういうところに立ち返っちゃうかっていうと、非常に個人的な愛とか好きとかそういうところにこうもう一回戻ってきちゃうと、
はい、
でウルトラマンの姿を見て僕そう思ったわけよ。なんでそんなに人間がそこまで好きになったのかっていうのはさ、まあそこまで好きになったわけですよね、
はい、
で理由はともかくとして、
うん、でも、まあ、それは戻ってきてるけど、うん、義知でもあるんですよね。
そうそうそうそう、そういうことなの、
はいはい、
だ
別にそのひいきとか、
うん、
そういうことで言ってるわけではなくて、
そうそうそう、
義知の、うん、根拠が違うというか、
うん、
はい、
でそれすごく思って、まあ最後はそのウルトラマンがね神永に、
うん、
命を渡してくれと、はい、俺はもういいと、
うん、
で神永をその地球に返してやってくれっつって神永を生き返らせるわけですけども、
はい、
その前に神永が、神永は最初死んじゃうわけですよね、
うん、子供をかばって、
でそれを何らかの方法でそこの時点で時を止めたわけですよね、ウルトラマンが。
そうですね、
これ以上その死が進行しないように保存したわけですよね、
はい、
だからそのそれをベータシステムを使ってその神永のデータを読み出して、ウルトラマンと神永の融合したものを作ったのかもうわからないんだけども、おそらく俺はそうだと思うのよ、
うん、
データとして全てスキャンしてでウルトラマンとその融合した神永っていうのを作ったと、まあ、メフィラスもだって人間の姿とメフィラスの姿があって、であと、女性の麻美を巨大化させたあれもベータシステムを使ったわけですよね、
はいはい、
で多分か使ってあれ別のその麻美を作って戻したんだと思うんですよ俺なんとなく。だから実は麻美もなんていうのかな、ただの麻美じゃなくなってたんじゃないか。だそれはさイコールなんだけどね、ベータシステムってのはそういうもので、
うん、
完全に同じものを作れると、で巨大化もできると、
はい、
でウルトラマンも、まあ、何らかの状態でその神永のデータを全部スキャンしてで神永の中に入ったと、でで神永の頭の中も必死に読み出すんだけれども、それウルトラマンの知性が読み出してるんで、
うん、
だからさ、じゃあ僕が急にさアリの中に入ったからって、
うん
うん、アリのことをそれはアリがそのこうしたいからなんか動いてるとか分かるんだけども、アリの思考がさ全部分かるまでは時間かかると思うんですよね、
うん、共通基盤がないから、
ええ、
はい、
で言語も、まあ、アリが持ってる言語っては知識としては読み出せるんだけど、いまいち何言ってるのか分かんないと、
うん、
でだからね最初神永にウルトラマンが入って戻ってきた時にいろんな書物いっぱい急に読み出したりとかさ、辞書を読んでみたりとか、
うん、
でレヴィストロースだなんだとか読んでみたりとか、であれはその人間の理解をしようとしてたっていうよりはその神永の頭になるか中にあるもんを読み出そうと理解しようとしてたんで、ああって急にその神永のその頭の中にあった本のこととかを全部読んだんじゃないかなっていう気がするわけよね、
うん、そこで共通基盤を揃えたわけですね。
そうそうそう、
メフィラスはもっとずっと前から地球にいて、
うん、
人間その神永に入ったウルトラマンが書物で得た知識を書物ではまあなくってずっと人間を見てるから、ね、
うんうん、
だからそこでメフィラスはだからもう人間
としては
持ってるから分かってる、
うんうん、でだからね居酒屋のシーンとかでも、
うん、
なんかすげえうまそうにつまみ食ったりとか酒飲んだりとか、神永が黙々と飲んでるだけっていうね、
うん、とかそのお愛想とかね、
うんうん、
その辺の人間社会に
そうそう割り勘でいいかとかね、
うん、
非常にそのもうその風俗として、
うん、
まああれは一部愛してると言ったのもいいのかもしれないんだよね、
うん、まあ、楽しんでは
いる。利己的に使うことは使うんだけれども投資もしてるんだけど、
うん、
あの無慈悲にやってるかっていうとそういうことでもなかった気がするんだよね、
うん、それはそうだと思いますよ。例えば、
うん、
あのまあ、人間とそのウルトラマンとかビフィラス星人がどれくらいその差がある生き物か分かんないけど、
うん、
まあ多分まあ上位ですよね、向こうの方
が
ね、
うんうんうん、
今のところ。
そう。
でそれでじゃあ例えば人間が飼ってる犬に入れるとして、
うんうん、
犬になった自分を楽しまないかって言ったら、
うん、
犬としての自分を楽しむと思うんです
よね。そうですよね、
うん、
でそのウルトラマンとその麻美の恋愛感情っていうのが一応神永としてはない。麻美の方はどう思ってたか分かんないけども、
うん、
神永の方にはまあその一切ないと。
神永っていうか神永になったウルトラ
マンにはない と、うん、
ないと。
だってさ、それはさちょっと言葉あれですけど、じゃあまあありになったとして、じゃあその生殖行動とかさ、
うん、
そこまでさ、入ったウルトラマンとしてそこまでその人間の愛とかさ恋愛とかそういうところまでさ急に理解できるかっていうとできないと思うんだよね、
うん、
だからあのいや今でもないと、
うん、
だからないっていうふうに描いてくれて俺は良かったと思うんですけども、
はい、
そこにそれくっつけちゃうとちょっとなんか変な感じだったかなと思ったり、
うん、
なんかいろいろカットしたシーンとかがあったらしいん
だね。あ、はいはい、
うん、であの最終的にウルトラマンがゾンフィに救出あのなんていうのかな、時空の乱れみたいに巻き込まれそうになったとこから救出して、であのゾンフィとねあの話し合って、どうすんだっていうのは分離するけれどもって言って、
うん、
どっち戻すんだってじゃあ神永戻してやってくれって神永戻したわけだけども、
はい、
だからあのあれが俺は神永として戻ったんだと思うんだよね。あのウルトラマンの分身としての神永じゃなくて神永に戻ったんだと思うんだよ、
はい、
あのウルトラマンが抜けたね、
うん、
だけどもその実は神永の中にはあの記憶としてはそのウルトラマンだった時の記憶っていうのはあの残ってて、
はい、
ただそれはウルトラマンが考えたウルトラマンの言語で考えてることだから、そのいくらその記憶を掘り起こそうとしてもそこはブラックボックスになってるとんというような状態で神永が戻ったんじゃないのかなって気がするんだよね、
はい、
でだから のあれはどっち戻ったんだろうっていう話っていうのを僕はそのどっちでもよくて、
うん、
で例えばじゃあそのウルトラマンが、
うん、
まああの後そのゾンフィが光の星に戻ったかどうだかっていうのはちょっとよく分かんないような感じになってましたけども、あの仮にそのウルトラマンのデッドボディを連れてあの光の星に戻ったとして、
うん、
でそこでさらにその経緯を説明してあのこういう、まあ、ゼットンをちょっと破壊したと、そこまで説明してさらにその裁定を受けるとしてね、あのもしかしたらその光の星の裁定としても、まあ、覆える可能性もないこともないのかなとも思うわけよ。
そうです、まあ、前提条件が変わったから、
ええ、
はい、
でそうした時にそのまあベータシステムで神永も戻ったわけだから、あのウルトラマンもそこからもう一回あのウルトラマンとしての魂どうやって入れるんだか知らないけどさ、
うん、
あの意思を復活させるっていうこともあの可能なのかなっていう気もしたのね、
はい、
でそしたらその今度じゃあ、またウルトラマンが地球に戻ったとして、そうして今度もう一回その神永と融合した時に今度その神永のもう、ウルトラマンを理解した神永として復活んじゃないのかなっていう気もしたりとかしてさ、なんかいろんなこと思ったんですけど、
うん、そうですね、
あのね、
はい、
初代ウルトラマンの早田隊員っていうのがいたんですね。やっぱりその、ウルトラマンが不慮の事故であの早田隊員を事故で事故死させちゃうんですけれども、
はい、
でそれがねあの初代ウルトラマンの その テレビシリーズの時ってあのね微妙にね早田の感情とかねウルトラマンの感情とかがね微妙にこうクロスしてんだよね、
うんうん、
あの新ウルトラマンは完全に別でした。
でもそこももしかしたら分かんなくって、うん、今日の話し始めの馬車と馬と、
うん、はい、
御車、
はいはいはい、
でその御車のポジションに誰がいるかっていう話
ですね。そうですそう
ですそうです。そうすると、うん、その馬車は変わってないわけです
ね。うん、あ、そうですね。
で本能がどっちに馬がどうなってるか分かんないけど、でその馬が、
うん、
ウルトラマンの本能ってね、その御車ともう分かち難く一体化してるっていうことが彼らの上位の存在として本能をもコントロールできる存在になってるから、あの、まあ、いわゆる無慈悲な感じな裁定ができたり、その未練がましくなくすぐ損得感情で分かってるものは手放せたりする
あ、そっかそっか、そうだね
のかなって今聞いてて思って、
うんうん、
でそれがその知性と、
うん、
まあ、馬と御車と馬車っていうのはそのなかなかこう意思疎通はそれぞれできなくても分かち難くつながってはいるから、うん、はい、その神長の、まあ、知性と本能がなくてボディだけになって、ただ その、うん、そこの位置に、
うん、
ウルトラマンが知性良さとして座ると、やっぱりその人間としての本能とか、
うんうん、
ボディに引っ張られちゃう、
あ、はいはいはいはい、
それの、うん、でもそこにいきなり座っても、
うん、
どんな馬かどんなその馬車かわからない、
うんうん、
その暗号の状態だから、うんうん、それをデコードするために、
うん、
そのたくさんの本を読んで、
そうそうそうそう、
自然学習したわけですよね。それでマミオヒラスと渡り合えるくらいの何らかの理解を地球に、うん、人に対して得たんだけど、
うん、
でメヒラスはすごいたくさんの個体を見て、
うん、集合としてね、
うん、
もう理解してると
特定の個人にくっついてない
そうだよ、ね、
けど、ウルトラマンは特定の個人を理解するための自然学習としてバーって読んでいるから、
そう、ね、人類の理解っていうよりは神長の理解だったと思うんだよ、
うん、
僕は。
でももともとはそういう神長がやった行動があまりに不可解、
うん、
だからそれがなぜか知りたいっていう
探
求欲で成り変わったわけだけど、
うんうんうん、
でそのウルトラマンがその知性の場所からどいて、もともとの知性だった神長が復活した時に、
うん、
そのウルトラマンがやってたことが、
うん、
ウルトラマンの方のその光の星のことを別に自然学習してるわけじゃないから、
うん、
その動機とかどういう論議でそういうことがあったかってことはやっぱり神長はデコードできないっていうことです
ね。そうそうそうそう、うまいね説明そうですそうです、
はいはい、だけど、
うん、
ウルトラマンが戻ってきて、
うん、
神長とウルトラマンが両方入ってる状態になれば、
うん、
その御車が二人いる状態になって、御車のその知性同士が連結できるっていうことですよね。
ああ、そうですそうですそうです
。そうすると、その光の星のことが何らかの翻訳をされた状態で神長に伝わるってことですよね。
まあ、そうですね。そう、なんかそんな、まあ先どうなるか分かりませんけど、まあ先があんだか何だかも分かんないんだけど。
まあ帰ってきたウルトラマンがそんな風になったら面白いですね。
うんうんうん。だから新しい帰ってきたウルトラマンって本当にウルトラマン帰ってくるんじゃないのかなと思ってんだけど、
新帰ってきたウルトラマンみたいですね、
うんうんうんうん、まあまあそんなとこなんですけどね、なんかうまく話したような話してないような、ただウルトラマンのことだけ話したみたいな感じになりましたけど、
うん
うん、なんかそんなね知性のその振るい方、
うん、
でなんかすごく大事じゃないのかなって、今の世界情勢とかを見たりとかしてもさ、
はい、
まあ、それぞれに正義を持ち出して、
うん、
手はただ争いが起きちゃうっていうね、
うん、
みんなお互い両方正義ですから、
うん
うんうん、誰と対立しようが結局はなんだかなっていうね、
うん、
でそこ単なる、個人的なことじゃない一歩超えた好き嫌いみたいなところにさ立ち返ってこないと、あのなんていうの、 なんかうまくいかないのかなとか、
うん、世の中の諸問題を一的に解決するにはどうしたらいいかっていうの話の、
うん、
をされてるんですか。
そうですそうです、
うん、
まあずっとほらいろんななんだトロッコ問題とかさ、
はい、
正義とはとか、は
い、
なんか言われますけど、一向に答えはらしきものさえちょっと見つからないですよね。
そうですね、
うん、まあ、だからずっと考え続けなくちゃいけないのかなとも思うんだけど、うん、でもそれではこう間に合わないような状態も生まれちゃうんで、
うん、
まだいつまでも戦争していいわけでもないしさ、
うん、ブレーキがかけられないんですよね、
うんうんうん、
そういうものに。
そうだね、
うん、とかそれからあの今の戦争の話でしたけど、うん、まあ、いわゆる無敵の人っていう風な言葉で言われてる破れかぶれな
人ね、
をそのブレーキかける術がない
ないですね
っていうのを、
うん、
議地で解決できるかどうかっていう。
そうですね、
うん
うん、
でそういう人がもう生まれてしまった後にできることと、
うん、
その人が生まれないようにするためにやらなきゃいけないこととかっていうのが、うん、まあ、2つに分かれてるんだと思うんだけど、うんうんうん、
そうだね、
うん、だからそのもう一歩進んだ規制ができるかどうかだよね、
うん、
だ
って
ね。
あ、そっちもそうですね、
うん、
そうだよね、共通のね。
そう、なんかその新自由主義的に振る舞ってると、
うん
うん、全て自己責任になり、
うん、
うんと何、弱い人からは取ってもいいってい
う
話になっちゃうし、
うんうんうん、
戦争するって誰かが決めたら反対できないっていう、
うん、
偉い人が決めたら。
そうだよね、
うん、
だから今んとこなんかすごくなんかさ、なんかちょっと詰まっちゃったなみたいな感じするんだよね、日本のことでも、だけのことでも、
うん、
政府が決めたらはいそうですかって言うしかないのかっていうようなさ、
うーん、どうなんでしょうね、
うん、
でもだからといって暗殺していいわけは当然ないんですけど、
うん、そうなんです
よ、うん、なんか どうするのがいいんでしょうかねって、
うん、でね、まあ選挙でってことになりますけど、民主主義の場合はね、
そうですね、
その投票でっていうことでね、
うん、
意見を反映させる、
はい、
まあ、なんか変な口幅高い話になっちゃいましたけど、
うん、
ちょうどそんで、これはネタバレになっちゃうんでちょっとあんま言えないんですけど、
はい、
やっぱり僕が最近見た映画の中でね、
うん、
ちょうど似たような、
はい、
ちょっと進んだ生命体から、
うん、
こうなんていうのかな、うん、の話があって、今はあれそんなに進んでないんだけれども、いずれそのなんていうの、こういうことが役に立つ風になるかもしれないから頑張れみたいなさ、そういう映画見たんですよ、なんか、
はい、
うん、だからそんなこともあって、あ、なんかやっぱみんな昔からこう考えてたなとか、ウルトラマンがそのプロットの中にそれがもともと入ったのかもしれない、どっちが先か分かりませんけれども、
うん
うん、結構似てますよね、なんかそういう考え方だから、ゾーフィンも、ウルトラマンも今はまだあれだけれども、目としては同じだと、
可能性、
うんうんうん、
はいはい、
っていう話だったと思うね、
うん、
いきなりこんな難しい話してどうでしょうかって話になりましたけど、
備えトロン哲学か実践哲学っていうのかな、
まあ、まあまあまあ、
そうだね、そういうその諸問題について考えてみるっていう、
うんうんうん、まあでもなんかなかなか例えって難しいしね、例えるの難しいね、例え使わないと分かんないってこともあるけども、
うん、
使い方も、うん、まあ、さっきの出だしにいたその野球例えは禁じてみたいなさ、
はい、
こともあるし、何でも野球に例えるなみたいなさ、
うん
うん、
そのこの間備え討論で、それは哲学とかそういうことではなくて、
うん、
寛容不寛容の話をした時に、
はいはいはい、うん、
コンビニのレジで、
はいはいはいはい、
っていう、
うん、
あれを擬似的に解決するとしたらどう考えるのがいいんですかねっていう時に、
うん、
その場で解決するとしたら結局その そこにいる人が我慢するしかないみたいなことになってしまうけれども、このコンビニを利用している人の総和みたいなもので考えると、そこでそのおばあさんなりなんなりを責めるとか、そういう人がいない方がいいってことが、もっと長いスパンで考えた時に、そういう人がいないとそのコンビニそのものが
存在が
地域からなくなってしまうかもしれない未来につながっているっていう、
そうだね
っていう話をまあしましたよね。でもそうじゃないかもしれないけど、そうかもしれないっていう
可能性はあると。
何らかの最近、よく耳にするマルチバースで、その多元宇宙論っていうのが本当にまああるとして、自分の選択でそのいろんな宇宙が生まれていっていると、でその時に今ここでこの人にイラついたりすることが、このコンビニがなくなるかもしれない未来に自分はその選択してるかもしれないっていう考える義知、でイライラしないかもしれない。
ああなるほどね。あ、そ
う
か、そういう使い方としての理知っていうのはあるのか。
そうだから、その時自分の馬は怒ってて、で知性はとかってなって、なんで電子マネーとかにしないんだよとかってなったり、なんかこういう人がいるととか。
ボディはもうなんか動悸がしてなんか汗がかいたりとかしたりとかしててね、
ボディと馬に姿勢が引っ張られちゃってるけど、そこでその馬が行く未来とか、その馬車全体が行く未来がどっちかなっていう時に、
そうか、でも単なる知性じゃない使い方だよね。
まあその、こういう考え方もあるよっていう、
なるほどね、
うん。
あ、やっぱなんか僕ずっと一人で詰めて考えてたんだけど、
はい、
やっぱこうなんか誰かとこう話してみたら大事なことね、なん
かきっとソクラテスの頃から。
あ、なるほどね、
うん、
そうだね。なんか随分なんか理解進んだ感じしたな、なんか、ちょっとしたことだけど、
はい、
うん、
他にもね、だからその、他の人の、もうその馬と魚車と馬車でできてるとしたら、その三位一体を見て、そのセットに見合ったアドバイスができるのがきっと落合さ
ん
で、ちょっとそのどういうふうに号令かけたらいいよとかそういうことは言えないんだけど、あの走ってみていい感じにその回ってるのをもうちょっとこうやってみてっていうのが
長島さん、そうだね、
なんですかね、
そう、本当これは禁じ手だと思うんですけど、野球使うのね、まあだけどなんか最初に思いついたのそれだったんで、
でそのこの考え方を他人に当てはめて考えると、そのね、もともと恵まれてない馬車に乗ってる人も
あーそうだよね、
いる、
ああそのね、馬車の形も違うと、まあ馬の、まあ、たくましさも違うと、
しそのすごく、なんだっけ、オグリキャップみたいな、そうだよね、暴れん坊かもしれないし、
なるほどね、
その魚車の人が
うまく
寄せてない、
ああそっかそっか、せっかく能力としてあってもね、
そうね、
使い方で、
あとはその魚車が年老いたり年が若かったりもする、
ああなるほどね、
っていうふうに他人を分解して理解するときに、その、それこそ義知的に共感しやすくなる、
ああなるほどなるほど、
のかなって、
そう、あ、まああの寛容のあの話の時のにも結びついてるのね、今の。
そうですね、そのトラブルに対してのっていうことになるとそうだし、
まあまたおいおい、
そう、哲学会を
なかなか難しいのよね、もう頭痛くなってきちゃうんだけどさ、はい、考えてると、
はいはい、
あ、俺でもね、だいぶね、あのちょっと山積してたあの課題っていうのがだいぶ解決したんで、
はい、
なんかいろんなものがね、ふっとね、肩の力抜けたっていうか、
それはあのさっきの 10個落合さんが 納得いく10個ができたらっていうのの10球目が来た。
ああそうそうそうそうそうそうそう、そんな感じでね、
はい、
そうすると、まあ、体調もなんかすごく良くなったし、あ、
よかったですね、
うんうん、
あ、そう、歯医者さんの話をまた教えてください ね、
歯, ね、歯がちょっとね、ちょっと工事止まったんで諸事情によって、
はいはい、
うん、妊娠後がちょっと止まっちゃったんで、あの、またね、ちょっとこれもう予約取ったんで行き始めるんですけど、
はい、なんか私、巻貝さんの歯医者さんにちゃんと行くのを見張ってる人みたいに
いや、これはね、ちょっと自分なりにもね、このまんまでちょっと止めらんないんで、
はい、
あ、まあそっちの進捗状況もね、
はい、
おいおい、
はい、
ということで、じゃあお疲れ様でした、はい。Thank you.